ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和元年8月15日、安倍総理は日本武道館で行われた全国戦没者追悼式に参列し、以下の通り式辞を述べました。
天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、戦没者のご遺族各界代表多数のご列席を得て、全国戦没者追悼式をここに挙行いたします。先の大戦では300万人の同胞の命が失われました。祖国の行く末を案じ先陣に散った方々、終戦後遠い異郷の地にあって亡くなられた方々、広島や長崎での原爆投下、東京をはじめ各都市での爆撃、沖縄における地上戦などで無残にも犠牲となられた方々、今すべての御霊の御前にあって御霊安らかと心よりお祈り申し上げます。今私たちが享受している平和と繁栄は、戦没者の皆様のたっとい犠牲の上に築かれたものであることを、私たちは決して忘れることはありません。改めて衷心より敬意と感謝の念を捧げます。いまだ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも決して忘れません。ご遺骨が一日も早くふるさとに戻られるよう、私たちの使命として全力を尽くしてまいります。我が国は戦後一貫して平和を重んじる国として、ただひたすらに歩んでまいりました。歴史の教訓を深く胸に刻み、世界の平和と繁栄に力を尽くしてまいりました。戦争の惨禍を二度と繰り返さない、この誓いは昭和、平成、そして令和の時代においても決して変わることはありません。平和で希望に満ち溢れる新たな時代を作り上げていくため、世界が直面しているさまざまな課題の解決に向け、国際社会と力を合わせて全力で取り組んでまいります。今を生きる世代、明日を生きる世代のために国の未来を切り開いてまいります。終わりに今一度、戦没者の御霊に平安を、ご遺族の皆様にはご多幸を心よりお祈りし、祝辞といたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
8月22日に韓国政府は日韓軍事情報包括保護協定、いわゆるジーソミアと呼ばれる協定でありますが、それを破棄することを決定いたしました。この韓国政府の決定というものに対しては、日本はもとよりアメリカでも困惑と失望が非常に広がったと言っていいかと思います。 まあ、しかし冷静に考えてみますと、まあ、今回の韓国政府の決定は日本の安全保障にとっても、また韓国の安全保障にとっても、そして日米韓三国の安全保障協力にとっても大きな実害をなすものであるというふうにはおそらく考えられないだろうというふうに、まあ、評価できるんではないかと思います。この日韓のジーソミアというものは2016年の11月に締結をされました。まあ、そこから約3年間が過ぎようとしているわけでありますが、まあ、その間に日本と韓国との間で共有された情報というのは、まあ、わずか29件に過ぎないということになります。まあ、しかもその大半は、北朝鮮のミサイル発射に関するものでありまして、まあ、それもやはり2016年、2017年に、集中していた、2017年に特に集中していたということになりますが、まあ、この北朝鮮のミサイル発射に関する情報ということになりますと、日本も韓国もですね、必須のもの、もう絶対必要なものという情報はアメリカから入手ができるということになります。まあ、日本も韓国もアメリカとは同盟国なわけでありますから、アメリカから必須のものは得られるということになりますので、まあそういう点でやはりジーソミアというのは、まあ、日韓の安全保障協力の、まあ、象徴的な一つ意味合いを持つものであったというのは本当でありますが、しかし実質的な意味が大きかったということは必ずしもないと言っていいかと思います。そもそもこの協定は、共有する情報、機密情報というものを第三国に漏洩することや、あるいは目的の他にこう使用するということを防止する、まあ、そういう意味合いの、まあ、協定ということになりますが、しかしその第三者への漏洩と防止するというようなことを韓国がきちっと守るのかどうか、日本でもアメリカでもですね、まあ、その点に対する懸念する声があったというのは事実でありますし、まあ、その点でジーソミアの意味というものが問われているということもあったかと思います。韓国のムンジェイン政権にとってみては、もともとこの日本とのジーソミア、まあ、一種の安全保障協力ということになりますので、やはり消極的な評価であったと言っていいかと思います。まあ、そういう中で今日韓関係が悪化する、日本は輸出管理の面で、韓国に対する優遇措置を、まあ、やめるという、まあ、そういう決断をしたわけでありますが、まあ、それが日韓間の信頼が損なわれたんだという、まあ、口実でですね、ジーソミアの破棄を正当化できるというふうにムンジェイン政権は考えたのではないか。まあ、ムンジェイン政権にとってみるとジーソミアはやはり破棄して構わないものであったという可能性は十分に認められるんであろうと思います。まあ、ただジーソミア、日韓ジーソミアを破棄するということは、まあ、アメリカが非常に反対してますし、アメリカを非常に失望させることになる。まあ、これは当然、ムンジェイン政権側も分かっていたと言っていいわけでありますので、まあ、最後の最後までジーソミアの継続存続に努力をするという、まあ、そういう姿勢をアピールするということをやりましたし、また今回ジーソミアの破棄に至った理由というのが、日本が誠意ある態度を示さなかったと、韓国の外交努力に対して日本の誠意が足らなかったんだということを をやはり強調してですね、まあ、アメリカに対して、これはやむを得ない、まあ、決断であったんだということを、まあ、一生懸命韓国は強調をしようとしたと言っていいかと思いますが、まあ、日韓の問題ということで言いますと、ジーソミアの破棄というのは確かに大きな意味を持つことの一つですが、やはり問題の本質はいわゆる徴用工問題にあるということであります。幸いにして韓国政府は日本企業から押収した財産というものをまだ現金化していないということでありますので、その間に韓国自身がこの問題を解決するという努力をして、日韓関係の好転回復というものができるかどうか、そこが非常に注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、岡田奈々で青春の坂道をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。岡田奈々で青春の坂道をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は3月24日、沖縄県那覇市で開催された拉致問題を考える国民の集い in 沖縄に出席した城間美希子那覇市長の挨拶をお聞きいただきます。それではお聞きください。
はい、大皆様こんにちは。ご紹介いただきました那覇市長の城間美希子でございます。先ほどの、ご家族の皆様からのメッセージ、言葉にすると少し胸が詰まります。ですがその切実で痛切な思いを共に共有した、そのような雰囲気の中で閉会のご挨拶をさせていただきます。本日は多くの市民県民そしてのご参加のもとで、菅義偉内閣官房長官兼拉致問題担当大臣にもご列席をいただきましてご挨拶をいただきました。ここ本市において拉致問題を考える国民の集い in 沖縄が、開催できましたことは誠に意義深いことだと考えております。開催にあたりましてご尽力いただきました政府拉致問題対策本部の皆様をはじめとする関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。私自身も報道の範囲内でのことしか知らなかったなと思っております。ご家族の皆様方あるいは関係者の方々からこの拉致問題のに対する表に出ていない分、ひだの部分、その部分が本日大切なこととして教えていただいたなと思っております。平成30年度中全国で開催された国民の集いには最終開催地となりました本会と同様に毎回多くの皆様がご来場されたと伺っております。国民の拉致問題に対する関心の高さが高まってきているのではないかと感じて伺っております。本日沖縄県で初となるこの集いにご登壇なされました拉致被害者ご家族の横田拓也様、特定失踪者ご家族の金川正史様、 浜端俊明様、米倉和正様、そしてご講演を賜りました北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会スクー会の西岡努様におかれましては、貴重なお話をお聞かせいただき誠にありがとうございました。ご家族の皆様の痛切な思いを伺い、先ほども申し上げましたが胸が締め付けられる、そのような思いは皆様方の会場の皆様方とも同様に心に響いたことだと思います。そして北朝鮮による拉致問題についての関心と認識が一層深まったものと確信をいたしております。拉致被害者の皆様や特定失踪者の皆様を一日も早く救出し、拉致問題を解決するためには政府の取り組みはもとより、先ほど来お話がありますように世論の高まりが不可欠でございます。そのために本市では毎年拉致問題の早期解決に向けた北朝鮮人権問題啓発週間にパネル展を開催しており、今後とも国や県と力を合わせ広報啓発活動を積極的に進めてまいる所存でございます。結びに本日の集いを通して、先ほど来お話申し上げておりますように世論がの高まりが大きな力になるということを確認することができました。国民の皆様方の声が一層高まり、一日も早い帰国が実現することをご来場の皆様方とともに強く願いまして、閉会の挨拶とさせていただきます。今日はありがとうございました。一平二平デービル、平成31年3月24日那覇市長城間美希子、本日ありがとうございました。
3月24日沖縄県那覇市で開催された拉致問題を考える国民の集い in 沖縄に出席した城間美希子那覇市長の挨拶をお聞きいただきました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。日本政府だけでなく地方自治体も皆さん全員の一日も早い帰国を願っています。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者横田めぐみさんへご家族からのメッセージをお届けします。横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんからのメッセージをお送りします。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
人生の大きな流れの中で、歴史の中で、たまたま私たちはこうした時代の中でご一緒に生きる年月をご一緒させていただきました。本当にむごい経験ではありますけれども、この中で本当に一人一人がやっぱりいろんな深いものを考えさせられてきたということを私は本当に実感しております。さまざまなことを学ばせていただき、人の温かさ、そして国の在り方、また多くの国々がある世界の中でどのように生きていかなければならないのかとか、もういろんなことを考えさせられて今日まで参りました。もうだんだんと年を取りまして、いよいよ時間が少なくなってきたなっていう思いで、虚しい思いがありますが、主人もなんとかめぐみちゃんと一目会うまでは頑張ると、あんまりこう言葉が出ないんですが、一生懸命にめぐみちゃんの写真を見ながら頑張る頑張るって言っておりますので、なんとか有本さんのお母様も非常にもう大変な中で、なんとか頑張るから横田さんも倒れないでねってお電話をいただいたりしますし、それぞれが苦労をしながらもみんな前を向いて頑張っておりますので、なんとか皆さんに一目会えるように頑張っていただきたいと思っております。本当にこれまでの長い長い年月のご一緒させていただいた人生のこの長い年月を支えてくださった皆様に本当に心から感謝いたします。ありがとうございました。
日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者市川修一さんへご家族からのメッセージをお届けします。 市川修一さんのお兄さん市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
皆さんこんにちは。鹿児島から来まして市川です。よろしくお願いいたします。長く膠着状態の続いている中での拉致問題提起は拉致を動かす大きなチャンスだと思っております。アメリカは会談のたびに拉致問題を提起するということをラジオのニュースで聞きました。北朝鮮を動かすにはアメリカの支援は欠かせません。必ずや日朝首脳会談へとつながっていくと信じています。私たちは北朝鮮の体制転覆を願っているのではありません。求めているのは被害者全員が元気で帰ってくることだけなのです。被害者全員の即時一括帰国を常務委員長に決断させなければなりません。そのためにも皆様方のお力を私たち家族にお貸しください。よろしくお願いいたします。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。